皆様おはようございます。
おはようございます。
前回から神の国、神様が支配される王国に入るためにはどのような生き方が求められているのか、どのような人間であるべきなのか、そういう大切なテーマについてのイエスの教えを学んでおります。今回その2で2回目になります。神の国とは天国とも言い換えてもよいのわけですが、それは私たちの究極の希望でありますので、そこに入るためにはどうすればよいのかということはクリスチャンであれば誰でも大変気になるテーマであろうと思います。でキリスト教の歴史の中でもその天国に入る、救いに預かる条件とは何なのかということが、いろんな形で理解されてまいりました。ちょっとその歴史を振り返りたいわけですが、特にこの中世のカトリック教会では、教会というのがですね、こう救いをこう分配する機関であると。教会というのが、救いを、人々に分配する機関だという、教会の権威が大変強調されていました。で救われるためには教会が定めた儀式ですね、教会が定めた儀式に、預かり続ける必要があるわけですね。ですから救われるためには教会が決めた儀式にですね、ずっと加わる必要があるということですね。でカトリック教会にはですね、サクラメントという、呼ばれる7つの儀式があるんですね。7つの儀式があって、その中でもとりわけ重要なのが2つあります。それは、洗礼式と聖餐式の2つなんですが、洗礼を受けてそして聖餐式に預かり続ける。ですから、洗礼を受けてずっと聖餐式に預かることで救いが確かになるということですね。ですからこの儀式にずっと参加することで確かになるということを教えていたわけです。逆に言いますと、聖餐式に預かれなくなってしまうとですね、救いが危うくなってしまうわけです。ですから聖餐式に預かれないとなるとですね、救いが、最悪なくなってしまう。そうなってしまうと大変ですので、教会から破門をされるというのはいろんな意味で大変なことだったんですね。一つ破門されるとですね、一つはこの法的な権利がなくなっちゃうんですね。ですから例えば誰かに襲われても誰も守ってくれない、警察も守ってくれないという、そういうですね、地上の法的な権利がなくなって、それだけじゃなくてこの死んでから後もですね、天国に行ける保証もなくなってしまう。ですから生きてる間も死んだ後もですね、何の保証もないということになってしまいますので、破門ってのは恐ろしいわけですね。教皇に破門されてしまうと、たとえ王侯貴族でもですね、大変なことになってしまう。ですからこの破門権を恐れてですね、王様や貴族でさえ教皇に逆らえなくなってしまった。ですから中世は教皇と王の戦いがあったといいますが、こういう背景があったわけですね。教皇にとってはこの破門権が一種の殿下の宝刀でありまして、このようなですね、絶大な力を持っていた。この世においてもあの世においてもですね、その人の命を握っているわけですね。こうしてカトリック教会の権威や権力はどんどんどんどん肥大化していったわけですが、それに向かって立ち向かったのが宗教改革ということですね。ルターや改革者たちは、人が救われるのは何かこの儀式に参加することはないんだと、聖餐式や洗礼の儀式ではなくて、信仰によるんだということを唱えたわけです。ただもちろんですね、ルターも聖餐式、これイエス様が定めた儀式ですので、これはプロテスタントでは聖霊殿と言いますが、この重要性は決して否定しないどころか非常に重んじていたわけです。ただカトリックとはちょっと意味が違うということで、カトリックとプロテスタントというこの聖餐式の意味は何なのかということをですね、盛んに論じていたわけですね。ですから宗教改革の時に聖餐式というのはとても大きなテーマだったわけですが、ちょっとこの話は、今日は脇に置きますが、つまりですね、ルターたちはカトリック教会だけが救いを人々に分配できるという一種のこの救いの独占状態をですね、打破したわけです。ですから、その功績は大変大きかったと思うわけですね。カトリック教会だけが救いを人々に与えられるというその独占状態を打ち破ったわけですね。しかし同時に、じゃあその救いには何が必要かということについてですね、宗教改革でもですね、ある種のちょっとこう混乱が生まれたわけですね。 それはどういうことかというと、じゃあ信仰で救われる、じゃあ行いはどうなのかというですね、信仰と行いとの関係というのはなかなか、宗教改革ではまたこれも大きな議論になったわけですが、ルターの教えの中心は皆さんよくご承知のように、人は行いによらず信仰のみで救われるという、こう信仰義人を唱えたわけですね。まあ、とはいえ、じゃあルターは信じさえすればクリスチャンはどんな生き方をしてもいいのか、どうやって生きても救われるのかというと、まあ、決してそうは教えてないわけですね。むしろクリスチャンは救いの恵みの感謝の応答としてですね、恵みに応答して精一杯主に喜ばれる生き方をすべきだということを言いました。まあ、そう務めない者はそもそも救われていないということをですね、ルターは言ったわけですね。ですから、まあ、教会員で聖餐式さえ、参加していれば自動的に救われるんだということではないということを言ったわけですね。むしろ、まあ、その人の信仰の証しをするような生き方が必要だということをですね、強く話をしていたわけです。まあ、もっと言うとルターはですね、教会員であれば誰でも救われるという考え方では持っていませんで、教会はルターの、これイエス様の例えがあるんですけど、麦と毒麦という言い方をするんですね。教会は麦と毒麦、本物のクリスチャンと見せかけのクリスチャンが混じり合っているんだということを教えたわけです。まあ、こう言われるとなかなかちょっとこちらもね、びっくりしてしまうわけですね。教会の中にはそういう救いに預かっている人、そうじゃない人がいるみたいなことを言ったわけで、なかなかこの、じゃあ一体自分は麦なんだろうか、毒麦なんだろうかということをですね、不安になるわけですね。どうすればそれを確かめられるのかという疑問が生まれます。まあ、そうするとですね、やはりこれは行い、どう生きているかは大事なんだと、それはあなたの信仰があるという証拠なんだということになっていきますので、やっぱりまあ信仰のみといってもですね、どう生きるか、生き方、行いは重要だということになるわけですね。まあ、そういうふうに、まあ、なかなかこの今までですね、キリスト教の歴史の中でも、じゃあ救われるのはどうすればいいのかということですね、儀式なのか信仰なのか行いなのかとか、いろんなことが論じられてきたわけですが、まあ、これはもちろん大きなテーマなんですが、まあ、今日のところではイエス様は何とおっしゃってるかということを改めて考えてみたわけですね。イエス様が何とおっしゃってるか、もちろんですね、イエス様こそあらゆる教師、ルターや教皇よりも偉大な最高の教師だからです。そのイエス様の教えを前回から学んでいるわけですが、イエス様の教えのポイント、エッセンスというのは一つですね、価値観の転換というわけです。価値観の転換、要するに考え方を変える、まあ、ここが入り口だということですね。価値観を変えなさいということです。見方を変えなさい。神の国、神の王国にふさわしい人はどんな人なのかというのはですね、この世の価値観、価値基準とは違うんだという、この世とは違う尺度、別の視点を持つべきだということをイエス様はですね、前回から教えているわけです。まずですね、まあ、行いとか信仰とかよりも、まず私たちの考え方そのものを変えようということなんですね。イエス様はこの弟子たちのこの世的な見方を変えるためにですね、子供を例に引きました。前回のところね、子供を例に引いたわけです。で、子供のようにならなければ神の国に入れませんというのを教えたわけです。で、これも前回言いましたが、このイエス様の言葉の受け止め方はちょっと現代人とイエス様の時代のユダヤ人と大きく違っているので、まあ、注意したいわけですね。まあ、今の時代は子供というとね、非常に良い意味で無垢、あれ純粋さのシンボルですよね。ですからイエス様の言葉を聞いて、あなたも子供のような純粋な単純な疑いを知らない信仰を持ちなさいと、そうでないと神の国に入れませんよというふうに捉えられがちなわけですが、しかしイエス様の時代は子供というのはそういう純粋さのシンボルではなくてですね、むしろ地位の低さですね、取るに足らない存在、数に入れられない存在というものですね。ですから神の国に入るということはですね、社会から不要と思われるような人、あるいはそのように、自分を理解する謙虚さを持った人こそ神の国にふさわしい、まあ、そういうことがイエス様の教えのポイントだったんですね。ですから子供というのは今の時代の純粋さというよりも、身分の低いというか、そういう謙遜さのシンボルというかですね、そういうふうに捉えるべきなんですね。まあ、そういうふうにですね、前回の箇所では身分の低い存在のシンボルとして子供こそ神の国にふさわしいとイエス様はおっしゃったわけですが、まあ、今回はですね、その子供と正反対の人物が出てくるわけですね。全くその子供というよりもですね、もう神の国に、常識的には一番ふさわしいんじゃないかという人が出てくるわけですね。 まあ、しばしばこれ富める青年と呼ばれますが、まあこの世の基準で言えば神の国に一番ふさわしい、そういう人物が登場するわけです。まあ、しかし実はそうでないということがこのイエスとの出会いの中で明らかになっていくわけですが、まあ、そのことを学んでいきたいということですね。まあ、富める青年とよく言われますけど、別にこの福音書には彼の年齢は一切書いてませんので、私は富める人と単純に呼びたいと、富める人ということですね。まあ、この話有名な話ですが、改めて考えてみたいということですね。で今日の早速17節ですが、ある一人の人がイエスのところに走り寄ってきて、イエスの前にひざまずくというところから話が始まります。走り寄るという表現からも、この人物がイエスに対してとても大きな期待を抱いていたことが伝わってきます。とても大きな期待を抱いていた。でさらにひざまずくわけですね。ひざまずく、この人物がイエスに最大の敬意を払っているんですね。でこの青年この人自体はですね、とても大変なお金持ちで社会的な身分高かったと思われますので、この、まあ、一種の無為無冠ですね、この放浪の宣教者であるイエス様に対してですね、膝をかがめるっていうのはですね、とても謙遜な態度ですね。ですから、まあ、今までこれ多くの人物有力者がですね、イエスを試すため、あるいは陥れるために近づいてきましたが、この人物はそういう人ではないと。とても真面目な動機でですね、非常にこの純粋な気持ちでイエス様に近づいてきた、まあ、そういう人だということが言えるわけですね。この人は、ですね、イエス様に真剣に近づいてきてこう問うたわけです。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか、ということを言うわけですね。で、尊いとなってますけど、まあ、これギリシャ語の元々の言葉は単純に良いですね、良いですから、まあ、英語で言うと Good Teacher という良い先生というふうに呼びかけているわけですね。でその彼は永遠の命を自分のものとするためには何をすればよいんですか、というとても大事な問題をですね、単刀直入に聞いてくるわけですね。で永遠の命というのは私たちのこの世の人生が命が尽きた後にも、続く命ということになるので、まあ、この人は死後の命を信じていたわけです。死後の命を信じていた。でこれはですね、当時ユダヤ人の中で一番お金持ちのエリートだったあのサドカイ派というグループがいますが、サドカイ派という人たちはあの死後の命を信じてなかったんですね。死後の命はないという信じてました、思ってましたので、まあ、この大富豪の人も、まあ死後の命を信じていたということは決して当たり前ではないわけですね。当時のユダヤ人エリートの中ではですね、そういうのもないと、もうこの世だけで終わりだという人が多かったので、まあ、この人が死後の命を信じているということは、まあ、それだけこの人が、まあ、敬虔な人物、信仰的な人だったということがわかります。しかし、じゃあどうすればこの死後の不滅の命ですね、まあ、しかもこの祝福された永遠の命をどうすれば得られるのかということについてはですね、ユダヤ人の中でもいろんな意見があったんですね。ユダヤ人の中でもどうすれば永遠のですね、祝福された命を得られるのかというについてはいろんな意見があったわけですね。ですから、まあ、この人も真剣にこの問題を捉えていて、この極めて大事な問題について偉大な教師であるイエス様に教えを請うという、そういう場面なんですね。ですから非常に彼は真剣な目的で来たわけです。でその人に対してまずイエスは良い先生という呼びかけそのものを問題にしました。まあ当時はですね、ある人をあの人は良い人だ、グッドマンというふうに呼ぶことは全然普通でしたので、良い先生と呼ぶことは何かおかしなことじゃなかったわけですが、まあ、しかしイエスはですね、究極的な意味で良いと言えるのは神様だけだということをまず指摘するわけです。究極的には、まあ、しかしまあイエス様もですね、神様であるならばイエス様が良いと呼ばれても別に何も問題ないということなんですが、多分イエス様はここで自分自身ということよりもですね、もっと違うことを問題していたのかなということですね。むしろここでイエス様が良いということをこだわったのはですね、この質問してきた止める人が世間一般の評価では良い人、その極めて良い人という評価を受けていたということを知った上で、あなたの言う良いとは一体どのようなものですか、あなたは自分自身を神の基準に照らして良い人だと思っているんですか、ということを暗に、まあ、尋ねているように思われるわけですね。もう相談しますと、この問いはこれに続く問答の大事な伏線になるということですね。でイエスはついで永遠の命を得るためには何をしたらよいのか、という問いに対して、 ズバリ答えるわけですが、これはとても真っ当な答えですね。それはこの止める人もよく知っている旧約聖書の10回の教えをこう引いて、永遠の命を得たいならばこう10回をはじめとする聖書の教えを行いなさいということをイエス様はおっしゃるわけですね。これは当たり前の話なんですが、そういうことを言うおっしゃる。しかしこのイエスの当たり前の答えにこの止める人は、満足できなかったんですね。それらのことは子供の頃から全て守っていますと答えました。この答えにはですね、私が聞きたいのはそういうことじゃないんですよと、それは当たり前のことじゃないんですと、永遠の命を確かに得るためには何か特別にすることがあるんじゃないですかと、そういうことを知りたいので、そういう当たり前のことじゃなくて何かこう特別なことを教えてほしいということをですね、そういう意味合いがあると思うんですね。私たちもですね、特別に素晴らしいものを手に入れるためには何か特別なことをすべきだというふうに当然思うわけですね。ですからこの人もそう感じていたということなんですね。同時にこの人は自分は10回を皆守ってきましたと自信を持って言うぐらいですから、とてもこれまでの人生を真面目にしっかり生きてきたということが言えると思うんですね。ですから彼はそういうことが即座に守ってきたと言えるぐらいですから、とても誠実な人生を歩んできた人だということが言えるわけですね。イエス様もですね、この止める人の真剣さを認めてるんですね。で、しかも彼が自分自身について言ったことに嘘偽りがないということも認めています。で、今日の、箇所で、イエスはその人を慈しんでとありますよね。慈しんでとありますが、この慈しんでるという言葉はですね、アガペーってありますね。ギリシャ語の愛という言葉、アガペーの動詞形がアガパオという言葉があるんですが、そのアガパオという言葉をイエス様はこう使ってます。ですから直訳しますと、イエス様は何と言ってるかというと、イエスはこの人を愛して言われたって言うんですね。ですからとても深い言葉ですね。イエス様はこの人を愛して言われたということなんです。ですからとてもイエス様はこの青年をですね、好ましく思っていて、また高く評価もしているということがわかるわけですね。とても肯定的に捉えている。そう考えますと、イエスが次に発した言葉に驚かされます。次の言葉はあまりにも厳しく、ちょっと無理難題にも思えるようなことを言うわけですね。イエス様はこうおっしゃいました。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいというですね、いうわけですね。でイエスはこの完璧とも思えるような人物にも一つだけ欠けたところがあるというんですね。その欠けたところを補うために一つのことを要求されました。それは全財産を売り払って貧しい人に与えなさいというものでした。初対面の人にいくらなんでもこれは厳しすぎるんじゃないかというふうに私たち思うわけですね。しかしここで気をつけたいのはですね、ちょっと、特に現代の文脈で気をつけたいのは、イエス様がおっしゃってるのはですね、現代の、よく問題になっているカルト宗教みたいにですね、全財産を教団に捧げろと言ってるわけじゃないんですね。貧しい人ですね。ですからイエス様は自分自身の宣教のためにですね、全財産を献金しなさいとかですね、あるいは教団がこう、宮殿のような建物を建てるための献金をしろと言ってるわけでもないわけです。イエス様は貧しい人に与えなさいと言ってるわけですね。ですから、今日問題になっているですね、新興宗教のケースとイエス様の言葉とは決定的に違うわけですね。これはイエス様は自分のためではなくて、あくまでこの人のため、また貧しい人のためにそうしなさいと言ったわけですね。そのことは注意したいということがまずあります。またですね、イエス様は全財産を捨てろと言ったわけじゃないですね。捨てろじゃなくて、貯金しろと言ってるんです。その貯金の先を天国にしろと言ってるわけですね。全財産を天国に貯金した方が安全だし、あなたのためになりますよというアドバイスをしてるわけですね。もちろんこう天国を信じない人にはこのイエス様の教えは何の意味もないわけですが、そういうことを言っているということがあります。ですから、この点はちょっと踏まえた上で、それでもやっぱりイエス様の教えはですね、ちょっと非現実的にも聞こえるわけですね。で実際にこう財産も仕事もなかったイエス様たちの活動を支えるために、財産のある女性たちがですね、彼らを経済的に支えていたという記事がルカの福音書にあります。ですからイエス様のためにですね、財産をある女性たちが、支えていたということがありますので、イエス様はこうお金持ちを見るとですね、皆さんにこう財産を捨てなさいと教えていたわけでは決してないわけですね。 ではなぜイエスはこの人に限ってこれほど高いハードルを示したのかということなんですが、まあ、それはやっぱりイエス様とこの人との関係から考えるしかないと思うんですね。おそらくイエス様はこの人の持つあまりにも大きな財産がですね、この人との神との交わりの障害となっていることを見抜いたということだと思うんですね。まあ、人間生きていくためには当然お金が必要なわけですが、まあ、しかしですね、やっぱりこの世の中にはこう、まあ、いくらこう一生懸命使っても使い切れないほどの財産を持っている人っているわけですね。まあ、そういう方はですね、日々の生活のために暮らしている私たち庶民からするとこう羨ましいわけですけど、まあ、やっぱりでもあんまり大きな財産を持つとですね、まあ、それはそれで大変なことなんですね。財産が多すぎるとですね、大きすぎると、まあ、家族でこのやっぱり争いが起きやすいということがあります。また近づく人がみんなお金目当てみたいなことがあるんですね。いろんな人が来るけれど、お金目当ての人多いので本当の友情を育てられないとか、まあ、いろいろこう不愉快なことも抱え込むわけですね。私もこの資産家という方々とですね、お仕事で取引があったので、まあ、やっぱりいろいろ悩みは全然尽きないというかですね、むしろ大きくなるということがあるということがあるわけですね。また体は等しかありませんので、まあ、いくらお金があってもですね、この世のこの楽しみを味わい尽くすことはできないわけです。むしろおいしいものを食べ過ぎて体を壊しちゃうこともありますし、またお金持ちにはこの、まあ、いわゆる異性もたくさん来るということがあってですね、浮気をして家庭崩壊みたいなこともあるわけですね。ですからなかなかお金というのはですね、難しい問題があるわけです。でもっとこう本質的な問題で言いますとですね、まあ、究極的にはこの霊的な意味での問題、つまり自分の安全や幸福をですね、神様ではなくてお金に頼ってしまうということが起こってしまう、まあ、これが まあ、あからさまな偶像礼拝ではないですが、聖書がマモンと呼ぶお金、マモン礼拝にだんだんとこう陥ってしまう危険があるわけですね。ですからイエス様がですね、のもとに真理を求めてやってきたこの人物は確かに素晴らしい人ではあったわけですが、その大きすぎる財産が彼の霊的成長の妨げになる、まあ、そのようにイエス様が判断をしてこういうことをおっしゃったと思うんですね。ですからこれは全ての人に当てはまるというよりもイエス様がこの人との関係の中でおっしゃった話ということですね。まあ、しかしこの止める人はイエスのチャレンジに応えきれなかったわけです。彼は顔を曇らせて悲しみながら去っていったとありますように、まあ、この無理難題とも思えるイエスさんの言葉を聞いて、まあ、別に怒ってはいないですね。気分も害していない、まあ、ある種冷静に受け止めているわけです。イエス様の言葉をまともに受け止めて、でしかし今の自分にはそこまでのことはできない、ある意味で冷静な判断を下したと思うんですね。自分の大きすぎる財産にイエスが懸念を持っていたということも多分この聡明な人は気づいていたと言ったと思うんですが、しかしイエスに大きな魅力を感じつつもですね、今この人のために全てを捨てていくこと、それはいいのかと、そこまで自分を託していいのかということを、まあ、彼なりに値踏みをしてですね、そこまでイエス様に自分自身の全てを託せないということをですね、思ったと思うんですね。まあ、非常に常識的な判断をしたということですね。まあ、しかしこの世の常識に従った上に彼がどれほど大きなものを逃したのか私たちには想像もできないわけです。まあ、しかしこの世の基準にとらわれている弟子たちからすると、これなんてもったいないんだと、こんなに立派な人がですね、私たちのこう教団、教会に加わってくれればもうとてもいいじゃないかと、こんないい人をどうしてこんな無理なことを言ってされてしまうのかと、先生もったいないですよということを弟子たちは思うわけですね。自分たちの中にこういういい人が加われば我々はきっともっとね、いい働きできるじゃないかと残念があったわけですね。まあ、その弟子に向かってイエスは驚くべきことを言われました。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通るがもっと優しいというんですね。まあ、ですからラクダが針の穴なんか通れませんので不可能ですので、イエス様は、まあ、ここで金持ちが神の国に入るのは不可能だと言っているのに等しいわけです。まあ、これとてもちょっと特に大きな財産を持っている方にはこうつまずきになることだと思うんですね。まあ、いろいろこの言葉の意味はどう理解すべきかって大事なテーマなんですが、まあ、しかしですね、まあ、一つ例えばこの言葉はですね、今や非常に極端な格差社会になっているアメリカのような社会では、特に重く響くかもしれません。アメリカの社会ですね、今のアメリカはですね、上位 の国民のたった 1% がですね、たった 1% が国の3分の1の富を持っているということです。たった 1% が3分の1です。 それに対してなんとですね、下から 50%、まあ、下というかこの真ん中から下の5割の人が持っている財産は国の財産たったの 2% なんですね。ですから 1% が、まあ、3分の1を持っていて、まあ、あの半分から下の5割が持っているのは全体の 2% しかないと、ものすごく極端なんですね。まあ、開発独裁の独裁者の国ならいざしろですね、アメリカのような自由と民主主義の国がこんななっちゃってるわけですね。まあ、ただまあこれは本当に実感のこもった数字でもあるなと思うんですね。私がかつて勤務していたアメリカの銀行の代表はですね、まあストックオプションと呼ばれる報酬、まあ、いろんな報酬を組み合わせてですね、あのなんと1000億円を超える報酬を得ていたという話を聞きました。これはまあこれは本当の話だと思うんですが、まあ、もちろんですね、私も頑張った人には多くの報酬がいくというのは当然いいことだと思うんですが、やっぱり限度というのはあると思うんですね。まあ、1人の人が1000億円分働けるだろうかと、で必死に安い給料で頑張ってるこう若い銀行員とですね、こんなに給料格差があって許されるのかなということを、まあ、私も現役の時に不審に思ったことがありますが、まあ、アメリカでは、まあ、数兆円という資産を持つ人が何人も出ている、まあ、こういう社会なんですね。また、これ本で読んだ話でアメリカのこう闇をちょっと感じさせる記事なんですが、これ皆さんもよく有名知ってるご存知のビル・クリントンと言いましたね。ビル・クリントン元大統領、あと奥様のヒラリー元大統領候補、この夫婦はクリントン財団というですね、慈善団体を作ったんですね。慈善団体を作っていて、まあ、2014年ちょうどヒラリーさん国務長官の頃で、まあ、現役の頃ですが、この慈善団体はですね、収入が1億8000ドルですから、収入だけで100億以上あったんですね。ものすごい慈善団体があったんですが、で100億円超あって慈善事業に使われたのはですね、その中の500万ドルなんですね。ですから慈善団体なのに、まあ、1億ドルのうち500万ドルしか慈善事業に使っていないという、まあ、これ収支報告があったんですね。まあ、ですから1億円寄付したのに500万だけが慈善事業に使われるというとですね、まあ、寄付した人はどう思うかとかですね、そういう状況になってるわけですね。まあ、これはなかなか難しい話で、まあ、この団体の関係者は異常なほどの高給を持っていたということなんですね。ですからそういう問題もあると、まあ、貧富の格差を解消するための慈善事業がですね、むしろ格差を広げているということがあるわけですね。まあ、これはほんの一例ですが、まあ、こういういろんな歪みがなければですね、たった 1% の人がですね、国の富の3分の1を独占するということはないと思うんですね。ですから、まあ、そのような超格差社会というのはですね、神の国の価値基準とは正反対だということはですね、これまでイエス様の話を聞いてこられた皆さんはよく理解できると思うんですね。ですからそういう、まあ、非常にこう極端な現実を見るとですね、イエス様の言ってることも何かこう実感を持って響くような思うわけですね。まあ、しかし、まあ、この金持ちとラクダのイエスの話を聞いた弟子たちはイエス様の言葉に共感できなかったんです。全然分かんなかったと。なんでそんなことになるんですかということですね。それは弟子たちが当時の常識的な考え方、つまりお金持ちというのは神様から祝福されているんだと、祝福されているので天国に一番近いんだという考え方をしていたから分かんなかったわけですね。その金持ちが神の国に入れないなら誰が一体入れるんですかと弟子たちは考え込んでしまったわけです。それに対するイエス様の答えも非常にこのまっすぐなものでしたね。お金持ちが神の国に入るの不可能だとしてもですね、不可能だとしても神様には不可能はない、可能なんだ、だからこのお金持ちでもチャンスはあるということなんですね。つまり不可能と言いつつもそれでも神ならそれは可能にできるということですね。まあ、確かにこの富める青年はイエスの弟子になるというこの非常に大きなチャンスをここでは逃してしまったわけですが、まあ、しかし彼には望みがないわけではありません。神様は何度でも人に救いのチャンスを与えてくれる、招いてくれる。ですからどうやってこの青年これからどうなったか非常に気になるところですが、まあ、しかしこの青年というかこの富んだ人ですね、どうなったか非常に気になるところですが、まあ、しかしですね、神様をこの富める人が求め続ける気持ちを持っていれば何度でも神様は彼にチャンスを与えたと思うんですね。そうするとその新しいチャンスを掴んでこの人は、まあ、今度こそ神に従ったかもしれない。ですからこれは分かんないわけですね。この場面だけでですね、この人の運命は分からないわけです。ですから私たちも身近な人で、まあ、この人はどうやってもイエス様を信じないんじゃないかなと、もうこれ不可能だと思ってもですね、 神様には不可能はないということを思い出してですね、諦めずに取りなしをしていきたいということを思うんですね。神様にはどうしても無理そうに思いをしても神様ならできるとですね、そのことを覚えたいと思うんですね。話戻りまして、この止める人とのやり取りが終わった後ですね、ちょっと雰囲気重たいですね。こんなに立派な人が来て帰っちゃったと、っていう感じでですね、みんなガクッと来てる時にですね、雰囲気重たくなってますので、まあ、やはりここでムードメーカーのペテロさんがですね、こう前向きなこう、ね、明るいことをパッと言ってですね、場を変えるわけですね。もうペテロらしいわけですが、ご覧くださいと、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたということ、非常にこう前向きなことを言ってですね、みんなの場を良くするわけですね。大変な金持ちのですね、止める人と比べると、まあペトロが捨ててきたと言ってもですね、この止めるお金持ちに比べれば、まあ、相対的には小さいかもしれませんが、それでもですね、まあ、安定した落ち着いた仕事を捨てて、どこへ向かおうとも知れぬイエスの旅に加わったという弟子たちは、とても大きな決断を、人生の最大の決断をしてきたわけですね。これ間違いない。で、そのペトロに対してイエス様も非常に肯定的な言葉が返されました。あなたが福音のために、またイエスのために家族や仕事を捨てたならば、その100倍に相当するものを受けられるというんですね。100倍。ものすごく大きなことをね、受けられる。ですから、もう何か捨ててもですね、その心配しなくても、もっと全然大きなものが与えられるということを言ったわけですね。まあ、ただしですね、ただし、この世で生きている間は、祝福と同時に迫害もあるということを、まあ、ちゃんと釘を刺したわけですね。ですから、イエス様の言葉は、非常に現実的な大きな祝福、まあ、困難もあるけど、とても大きな祝福がこの世でもあるということですね。まあ、このイエス様の言葉ってとても励ましになるし、私も非常に強い実感を持って聞こえるわけですね。私自身はですね、幸いなことに家族全員がクリスチャンでしたので、イエス様を信じて献身してもですね、家族を失うどころか、むしろ家族との結びは深まったわけですが、畑を捨てる、まあ、つまり仕事を捨てるっていうことはまあしたのかなと思うんですね。まあ、そんなことして大丈夫かといろんな人に心配されたわけでですね、確かに前の仕事も世間的にはとても良い仕事だったわけですが、しかしですね、それから後の人生はもっと多くの祝福を受けてきたということを確信を持っていることができます。このイエス様の言葉は確かだと私も本当に思います。ですので、その後の約束ですね、後の世では永遠の命を受けますという約束も確かだなということを確信しています。このイエス様は最後に有名な言葉ですね、先のものは後になり、後のものは先になるということをおっしゃっていますが、これはこの子供の話と止める人の話をようやくエッセンスだと言えるわけですね。つまり、みんなが、誰もが神の国への旅路の先頭を走っていると思っていたこの立派な止める人が実は最後になってしまうと。で、誰も相手にしない子供のような小さなものが実は先頭にいるという、こういうですね、現実、これがまさに価値観の転換を迫るんです。私たちのこの世の見方とは神の国は違うんだということをイエス様はですね、強く訴えているわけですね。神の国を目指す私たちは何よりもですね、神様の国、キリストの国の価値観を身につけるということが大事だということですね。まとめになりますが、今日は止める人と呼ばれる人物の話を見てまいりました。彼はどこから見ても文句のつけようのない人ですね。神の国に一番ふさわしいと思っていた人なわけですが、彼の最も大きな長所、強みだと思われていた莫大な財産がかえって神の国に入るための妨げになっていたということもありました。これはこの世の基準から言えば不思議なことなんですが、神の基準、神の王国の基準からすればそれが真理だったわけです。というのは、神の国というのは受けるよりも与えることを喜ぶ人が集う国だということですね。だからそうなると思うんですね。で、本当この話を聞くたびに思うんですが、これ前も話したかもしれませんが、私のおばあちゃんがよく言った話なんですが、おばあちゃんが言ってたのは、このたらいのね、水をこう自分の方に集めをすると水は帰って自分から逃げてしまうと。で、逆に水をこう押し出すと帰ってくるって言うんですね。まあ、つまりお金は自分のためばっかりにこうためをすると逃げていくけれど、気前よく与えるとですね、むしろ自分に返ってくるということをですね、言ってたわけですが、神の国もまさにそういうものだということを教えているわけですね。ですから、このような神の国を目指して私たちも歩んでまいりたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。あなたは高ぶるものを喜ばれずに、謙虚な小さきものを喜んで迎えてくださいます。私たちも小さなものですが、あなたから力をいただいて、あなたに喜ばれる歩みが できますように私たちを強めてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。